マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第165回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第165回目です。年末押し迫ってきてるって言ってたんですが、仕事がですね、またどうにも忙しくてですね、ツイッターの方でもうフォローしていただいてから、だいぶ見てるかと思うんですが、なんか毎日終電とかね、この前なんか終電も乗れなくて、まあ、あらゆる手段を使ってなんとか家にたどり着いたということをしております。まあ、そんな状況でもですね、ちょっとこの番組だけはね続けていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、ちょっと Windows 8 のですねパソコン、まあ、そろそろいろ結構ね出回り始めたんで、そこら辺を見てきたお話とかをですねちょっとしたいかなと思っています。Windows 8 の、パソコン、まあ、だいぶお店出回ってまして、出回ってるっていうのは10月26日の段階でですね、まあ、一斉にこう発表になって発売になってるんですが、実際の発売はちょっと後になってしまってるというところが、まあ、ありました。でまだかまだかと、バイオディオ11はですね結構皆さんすぐ買われてたんですが、まあ、その後のね私が一押し出せた富士通のアローズタブとかね、そこら辺はちょっと発売日がまた後になるというところで、10月26日になってすぐ出てるという状況ではなくなってたと思います。で実際ですね、私いろいろこう見て回ってたんですが、タッチパネルのノートパソコン、どのぐらいの比率なのかなっていうところを見てたんですが、感覚的にはですね半々のような気がします。全部が全部こうタッチパネルじゃないなっていう感じして初めしてたんですけどね、意外とこう触って見てたりすると、あ、これもタッチパネルじゃない、これもタッチパネルじゃないということで、初めはもう全部タッチパネルでいくのかなと思ってたんですけど、まあそうでもないかなという感じですね。ヤマダ電機の大船店なんですけど、ここはですねタッチパネル非対応とかね、そういうシールがねモニターの横にこう貼り付けてあって分かりやすいようにしているようです。まあ、実際Windows 8にするとタッチパネルが効くんじゃないかっていうね話が、まあね、出てて、まあ、あれ本当にそういう問い合わせがあるらしいんですけどね、まあ、そういったところもあって結構販売店さんの方はですね苦労されてると思います。でタッチパネルでやっぱりいいなっていうのは、やっぱりバイオディオ11、これはやっぱりすごくいいですよね。これはですね結構皆さんお持ちで、でかなり触らせてもらいました。でお店でも触って、うん、まあ、人によってはですねこのスライドして立ち上げた時にモニターの角度が変えられないだとか、ちょっとキーボードが打ちづらいとかですね、まあ、トラックポインターのようなポインターがあるんですけど、あれがやっぱり好き嫌いがあるっていうところもあるんですが、やっぱりタブレット携帯で動かした時っていうのは、かなり快適で、実際私もキーボードパクパク打ってみたんですけど、シンクパッドには及ばないですけども、まあまあそれなりにいけるかなという感じをしています。まあ、実際使ってる方もですね、まあまあそれなりにいけるかなと言ってるっていう方が多いです。あとちょっとバイオディオちょっとねやっぱり14万ぐらいしますかね、いいお値段しちゃうんで、そこはね欲しいんだけどどうかなっていうところあります。まあ、Core i3 とかでよければこれ9万円台で買えるってことで、9万円だったら買えない買えないですねまあそんな風に見ています。まあ、実際ペンでいじるというところで、そこはねなんかお絵かきするとか、やるっていうのを見るとですね、結構タブレットのこのペンってねいいなっていう風にね、このバイオデュオを使ってて思いました。まあ、皆さんどうでしょう、実際お店で触れてる方とかですね、実際もお持ちの方もおられると思いますけどね。でちなみにこの Windows 8で手でタッチした時とペンでタッチした時で動きが違ったりするんですね。指でですねこうタッチしてこうずるっとずらしたりとか、そういうことする時はスクロールしたりとか、そういう挙動をするようになってるんですが、例えばペンでタッチすると線を描いたりとか描画できたりとかですね、まあ、そういったねちょっと動きがね変わるようになってるらしいんですね。まあ、そこを実際こう試してみたいなっていうところあるんですが、これちょっとデモンストレーションとして私見させてもらったことあるんですが、まあ、そういうところもあるんで、こうペンを使うという点ではですねまた別の使い方ができるんじゃないかなと思ってますんで、ちょっとペンを使ってみるとちょっと違うかなと、そんなふうに思います。まあ、実際ペン対応であるかどうかっていう確認はする必要あると思うんですが、まあ、そんな使い方もあるってことでね、何もこう指でタッチするだけじゃないんだなっていうふうには思いました。あとはですね、 いわゆるコンパチブル型ということで、ダイナブックの R822 というマシン、ノートパソコンですね。これ以前 Windows 8のパソコンの話をした時にこれもいけるって話を私してて、実際実機もね、テントにありましたんで見てきましたけども、うん、これなかなかねいいですね。やっぱりダイナブックって、私ダイナブックはもあ買ってないな。いや一回ねダイナブックを買いに行って店頭でどうしてもシンクパッドが良くなってシンクパッド買っちゃったんですけどね。ダイナブックはちょっと持ってなくて、昔ねリブレットを持ってました。リブレット100ですね。最近会社に入社した人はね、若い人にねリブレットって言ってもね、何ですかそれって言われるんでね、あるんですが、まあちょっとリブレットの話はまた別としてですね、ダイナブック R822、 これはやっぱりキーボードがついた、あとタブレット PC としても使える、まあ、コンパチブル型なんですが、これね思ったほどちょっと、ね、使い勝手が良くないなっていうかいうのがありまして、実際これヨドバシの店員さんも言ってたんですが、バイオディオ11の場合は上にスライドさせて持ち上げるようにするとキーボードが減れてノートパソコンスタイルになりますと。ところがダイナブック R822 はですね、一回モニターをですねキーボードから水平に全部スライドさせてさらに立ち上げるんですね。確かに機構上そういう風になってるんです。ということでかなりね、何かやるときに奥行きがいるんです、ね、変形させるときに。変形させるってゼータガンダムじゃないんですけども、それを行くとヨドバシカメラのね横浜の店員さんに言ってたんですけど、これを見るとバイオデューの方がいいっていう方が結構おられますって言ってました。ダイナブックの R8 に結構これいいっつって思ってたんですけど、一回フルでスライドさせて、つまりキーボードとモニターのいっぱいいっぱい広げた分のスペースが必要で、さらにそこでやっと立ち上げるということになるんで、うん、ちょっとそこは難点かなと思いました。ただちょっとそれを除けばですね、やっぱりノートパソコンの老舗の東芝の製品ですので、いいかなと思ってます。だ逆にちょっと R822 を買うんだったら、ウルトラブックのですね R632 とかね、あっちの方法を私だったら手出すかななんてちょっと思っています。まあ、あとデルの XPS ですかね、モニターがくるくる回るやつですね。あれはちょっと実機は遠目で見ました。というのはだいぶお客さんが触っててですね、他の方触っててですね、私ちょっと近寄ることもできなかったんですが、モニターが回転するってなんか弱くないかなっていうところあるんですけどね、ちょっとこれまた実機見てですねお話したいなと思っています。それとやっぱり真打ちっていう言われてたレッツノート AX シリーズですね、あれはですね思ったより軽くていいですね。キーボードを広げて裏側にぐるんと360度回してタブレットにするというタイプのものです。このタイプのねコンパチブル型って結構ありますね。キーボード裏側に回してペタンと閉じて使うというもので、やっぱりねこれはレッツノートいいなっていうふうに思いましたけど、ただちょっと一つ気になるのがキーボードが裏側に行くんですよね。むき出しの状態で裏側に行ってっていうのにちょっと違和感を感じるっていうか、こんなのむき出しの外側に出してていいのかなっていうところがあってですね、ちょっとこれはっていう方は結構私の知り合いでも何人かいます。こうキーボードひっくり返して裏側にキーボードむき出しの状態でタブレットとして使うのはなんかキーボード傷つけるっていうかですね、あれノートパソコンのキーボードってねちょっと引っ掛けるとねポロッと取れちゃうんですよ。そういうことがあったんで、キーボードの裏側むき出しってどうなのかなっていうのはちょっと話としては出ています。さてそんな話をしてたんですが、ピュアタブレット、こちらの方に話がいくとですね、やはり推したいのがサーフェスと言いたいところなんですが、まずは日本で普通にですよ入手ができる、富士通のアローズタブ、これは実況見ました。これアローズタブ、Wi-Fi、これですね CPU に Atom Z2760 クローバートレールというものを搭載したタイプで、まあ、Windows 8の 32bit 版が入っているということで Windows RT じゃないんですね。で、まあ、10.1 型ワイド液晶ということで、重さがですねこれ結構軽かったです。これスペックとしてはですね 574g バッテリーパック含んだ状態ですね、なってるんですが、確かに持ったところですね、あこんな軽いんだっていう感じがしました。まあ、iPad の初期型より軽いわけですね。でそんなチャチなところもありませんし、これはやっぱりこう本命の一つじゃないかなっていうふうにねすごく思いました。アローズタブ QH シリーズという富士通の QH シリーズになります。でアトムプロセッサーの Z2760 っていうことで、 まあ、アトムっていうとですね、ネットブックで使ってたイメージがあって結構遅いっていうところがあったんですが、まあ、動画編集だとかね、ゲームだとかそういった凝ったことをするのは結構苦しいっていう話は聞いてるんですが、まあ、普通に使ってる分にはですね、まあ、普通に使って何かっていうとメール見たりウェブ見たり、まあ、あとはオフィス関係ちょっと使ったりとかですね、そういったことをするにはまあアトムプロセッサーでまあまあ使えるよという話は聞いてます。まあ、現に私もエイサーのねアスパイアンテネットブック持ってますけど、今でもですね確かにやっぱり遅いことは遅いんですけども、いや全然普通に使えちゃうよっていう、しかもバッテリーの持ちがいいしっていうところもあってね、やっぱアトムっていいのかなっていうふうに思っています。でこのアトムプロセッサー自体も低消費電力でかなりの性能出てるんで、むしろね ARM で Windows RT を出すよりはもうアトムのこのクロバトレイルを使って Windows 8そのもののマシンを出してしまった方がいいんじゃないかってことで、逆に Windows RT のですね立場ってどうなるんだろうっていうのがね、結構そういう話も聞いたりしてます。まあ確かにそういうところを見るとですね、このアローズタブこの QH シリーズはですね、なかなかこうバランスが取れてるいいマシンじゃないかなと思っています。これ富士通の直販価格で74,800円かで、クーポンで 68,816 円ということで、で確かニフィティの B フレッツに加入すると5万円引きだったかな確か。ということで、ね、私今ちょっとこの5万円引きを狙って、これ買えないかどうかっていうのをちょっと検討は、し続けているところです。まあ、ちょっと先の話分かりませんけども、このアローズタブですね、やっぱりちょっと当初見た時にこれは期待できるって私言ったんですが、まあ期待通りの作りになってたっていうのはですね、実際こう店頭でじってみた感想です。それとピュアタブレットもう一つ出ています。これがね ASUS のビボタブ RT TF600T というタイプですね。これは Windows RT Windows RT のマシンになります。これはですね、実際私も実機を見た時にこれだったかな、11月の割と初旬だったと思います。この TF600 ですね、お店で見た時にやっぱりこう持った感じがまずは軽いなっていうのがありました。重量が 525g ということで、どうもタブレット端末ってどっかね、Android のタブレットもそうだし、まあ、iPad のずしっとしたところがどうも頭の中にイメージにあるんで、この類のねタブレット端末持つとですね軽いっていうのがねまずあるんですね。で実際これも見たんですが、まあ、Windows RT というところでいわゆる Windows の通常のデスクトップのねプログラムとか動かすことができなくて、まあ、Windows Store アプリ限定になってしまうんですが、まあ、そこをね割り切ってしまうというか、まあ、そこを分かった上でですね使っている部分には、まあ、別に困ることはないっていうところで、まあ、Windows RT マシンなかなかいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。だからちょっとねさっきも言いましたね、ちょっと差別化がねクロバトレイルとアトムがなかなかいいところで、あそこで Windows 8も動いて快適に動いてしまうっていう状況を見ると、うん、この Windows RT って今後どうなるのかなっていうのはねちょっと気になるところであるんですが、実際このお店で触ってみてですね、やはりアローズタブとしてもうすごく動きは快適でした。まあ、アローズタブとはですねちょっともう製品のカテゴリーが違っちゃってるっていうことになります。あちらは Windows 8のインテルプロセッサーを乗ってるやつで、こちらは NVIDIA の Tegra 3っていうですね、まあ、ARM 系のプロセッサーになりますかね。まあ、それに Windows RT が乗ってるというところですね。ちょっとね違うところはあるんですが、まあ同じぐらいこう使ってて快適だなっていうところはありました。で価格もですね 59,800 円というところで、非常に買いやすいというところと、あとこれキーボードもですねオプションなんですが日本語のキーボードがあるわけなんですね。というところで Windows RT マシンが欲しいんだけど Surface はちょっとまだ普通じゃ買えないと、で買ってもちょっとキーボードがまだ英語版だとかね、ちょっといろいろこう悩むところ皆さんあると思うんですが、まあ、そこ見るとですねこちらの TF600 ですね、このビボタブ、これは結構いいんじゃないかなと思ってます。でも意外と周りで買ったって方いなくてですね、ちょっと、興味あると思うんですが、確かマイクロソフトの大西さん買われたってツイッターでつぶやかれてませんでしたっけね、なんかお客さんの言った帰りに買っちゃいましたな、確かねそんな話を見た覚えがあるんですが、まあ、こちらもですねオプションでキーボードもさっき言いましたキーボードもですねオプションで 14,300 円で買えるということで、これ足すとですね、まあ、ノートパソコンみたいな形にもなるということになりますね。まあ、そこをいう構成でちょっと楽しみたいなって方はですね、このビフォタブもいいんじゃないかなと思います。 で私も実際使ってみて、あこれいいじゃん。で価格もちょっと安いんでね、5万9800円ってところで、これもちょっと、ね、買いたいなと思ってるその候補の一つです。だからアローズタブかこのビボタブかというところなんですが、今のところちょっとアローズタブが優勢かな、私の中では、そんな風に思っています。ざっとですねこういったところを見ていって、 Windows 8対応のですね、パソコンかなり出てます。ただやっぱり目にするのがデスクトップよりノートの方が、私の興味の対象がそうなってるっていうのもあるんですけど、そっちの方がねなんかこうつい目に行ってしまうというか、そっちの方がねちょっとこう力を入れてるのかなっていう感じがすごくしました。で Windows 8搭載のパソコンかどうかっていうのをですね見分けるときにですね、あのキーボードのですね左下のですね Windows キーがあります。この Windows キーのロゴが今の Windows 8のこう斜めになってるこう四角い窓のイラストですね、そういう風になってるものが Windows 8対応のパソコンになってますんで、Windows 8対応っていうかですね Windows 8がプリインストールされて発売されてるパソコンになりますんで、そこら辺を目印にしてですね、見ていただけるといいと思います。たまにこうヤマダ電機とか行くとですね Windows 7のマシンがそのままだ置いてあって、キーボード見ると昔のってもついこの前の、こう波打つような Windows のマークが入ってたりするんですが、それ見てたらこれ Windows 7マシンだなっていうふうに思いますが、もちろんそういうマシンもですねあの Windows 8アップグレードすればもう全然快適に動きますんでね、それをちょっと安く買って1200円でアップグレードするとか、いろいろ方法あると思います。でちょっとねそういったのも注目してみるのがいいんじゃないかなと思っています。そんなところで、発売してそろそろ2ヶ月経とうとしてる Windows 8、ハードの方もですねいよいよこう追いついてきてるというふうに、見えます。もちろんパソコンだけじゃなくてモニターもですねタッチパネル式、10点タッチパネルのモニターっていうのも出てきてますし、あと先日お話したねウェッジタッチマウスみたいな形でこの入力デバイスもですね、例えばロジクルからとタッチパッドみたいなのも出てますし、そこら辺で、今後入力系っていうか Windows 8のこの新しい画面に対応したオプションっていうかですね周辺機器もですねどんどん出てくるんじゃないかなっていうふうに期待しています。モニターはですねちょっと欲しいんだけど、あれですねやっぱり21型とか24型とかのあのモニターが1万円とか1万円台中盤ぐらいで買えるのを考えてると、そこに対して、4、5万するモニターを今更買うなっていうちょっと抵抗があるんでね、ちょっとねまだタッチパネル式のモニター欲しいなと思いつつも、ちょっとまだ手が出せてない状況です。いや逆にこれ買うんだったらモニター単体で買った方がいいかなっていうふうにね、ちょっとそういうふうなことも思ったりしますが、ちょっと価格次第ということになると思います。はい、そういうことで Windows 8の出揃ってきたパソコンとかタブレットの話をさせていただきました。やっぱりこう話してるとだいぶまた欲しくなりますけど、またこのお話はですねいろいろこう新製品出たらお話したいなと思っております。はい、第165回は出揃ってきた Windows 8パソコンとタブレットの話をさせていただきました。させていただいたというか、なんかお前雑談しただけじゃないかって言われるかもしれませんが、ちょっとそこはなんともご容赦いただきたいなと思っております。ですね、先日マイクロソフトからカレンダーいただきまして、ありがとうございます。卓上式カレンダーですね、毎年いただいてるんですけども、このカレンダーですね、卓上式のカレンダーですけど色が3色あるんですね。で私は青でした。青とカバーなんですけどね、カバーの色なんですけど、中身はすごいシンプルなカレンダーで、ちょっとメトロっぽい感じがメトロって言わないかまた、そういう感じがするんですが、私は青いカバーが、来たんですが、他の方はですね結構赤いカバーが来たとかね言ってまして、多分これね黒いカバーもあると思います。去年もですね私はこれ水色のカバーですが、ね、来たんですけど、確か水色と赤と黒の3色があったっていうところで、ちょっとねマイクロソフトからまたカレンダーいただきましたので、またこれ机の上に置いてですね毎日使わせていただこうかなと思っております。どうもありがとうございます。これ荷物でこう封筒でね届いたんですけどね、またうちでまたなんかマイクロソフトから来てるよと言われて、あこれ多分カレンダーだっつってカレンダーが入ってましたけどね。そんなところでですね、また別にマイクロソフトから荷物が届きまして何もらってんだっていうのはですね、実はこれは私にもらえるんじゃなくてお渡しするものということで、いうところで、実はですね来週土曜日22日、ドットネットラボ勉強会、12月のドットネットラボ勉強会があります。 こちらでですね、まあ、前回お話ししましたように、Windows 8の話が2つと、あと Windows サーバー2012 Essentials の話というセッションの3つのセッションが Windows 関係、特にね、IT プロ系という感じで、お話をさせていただきます。まあ、その中の一つが私の、まあ、Windows 8の活用研究ということでですね、まあ、Windows 8の Tips 的な内容、まあ、聞いて、まあ、そんなの知ってるよっていう内容かもしれないんですけども、そういったところですね、改めてした人間が多分いないということにしてですね、まあ、Windows 8こう、タイルの、ね、モダンインターフェース以外にも内部的にこんなこともできますよとか、こんな風に便利になってるんで XP Vista 7からこっと乗り換えてもいいんじゃないですかっていう話をですね、ちょっとしたいなと思っております。ただその中で、今回ですね、日本マイクロソフト殿からですね、ご提供いただいたものがありまして、 Windows 8 Pro、 Windows 8 Pro のですね、90日間評価版のライセンス、これをいただきました。全部でですね、ちょっと数限りあるんですが、だいたい勉強会12月と1月に来ていただいた方にはですね、希望者の方にはほぼお渡しができるかなという数はいただいております。これ Windows 8 Pro の90日間評価版のライセンスシートです。でこのライセンスシートですね、結構ちゃんとした、シートでして、まあ、そこにちゃんとキーコードが書いてありますので、それを使ってですね、ちょっとまだ Windows 8 Pro をお持ちでない方はですね、ちょっとこれで使って試してみるのもいいんじゃないかなと思います。で実際の Windows 8自体の評価版はですね、Microsoft のサイトからダウンロードしていただく形になるんですが、まあ、その際この今度私がお渡しする Windows 8 Pro 版のですね、ライセンスキー入れると90日間 Windows 8 Pro としてですね、使うことができますので、もしご希望の方がおられましたらですね、ぜひ来週末12月22日のですね、ドットネットラボ勉強会来ていただければなと思います。ドットネットラボ勉強会ですね、12月22日1時30分から開始ということで、まあ、入場はね1時ちょうどから入場できます。で場所は、また品川の日本マイクロソフト品川本社でのセミナールームで行わせていただきます。まあ、来ていただいた方で ご希望の方にですね、 Windows 8 Pro 版の90日間評価版のライセンスシートをお渡ししたいと思いますので、ご希望の方、またお話聞いていただける方はですね、ぜひ来ていただければと思っています。でそこまで話をして、いや評価版でしょっていうと思うんですが、実際プロのですね、評価版ってね、ないんですよ。ダウンロードできるじゃんっていうと思うんですが、あれね、エンタープライズなんですね。まあ、エンタープライズともプロっていうのも、まあ、結構近いところあるんですが、プロ版の評価版というのが、意外となくてですね、意外となくてっていうか、これ以外で私入手する方法を知らなくてですね、多分、まあ、そういったことでですね、特別に提供いただいているという、状況だと思います。まあ、ぜひ試してみたいんだけどちょっと買うのはなっていう方、まあ、ぜひこの機会にですね、Windows 8っていうのをですね、ちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、まず仮想環境で試してみるもらってもいいと思いますし、もう実機にいきなり掘り込んでもですね、いいと思いますんで、まあ、興味のある方はですね、ぜひ使ってみてください。まあ、そんなところ です。実はそれがマイクロソフトの大きい封筒でですね、どんと送ってきました。またマイクロソフトから来てるよって、そういう話になったんですね。はい、これはですね、来週末のですね、ドットネットラボ勉強会私持ってきますんで、ぜひよかったら試してみてください。そうですね、もう今年ももうあと3週間ということで、今回の配信含めてあと今年はですね3回目、これはどうかな、29、30ってちょっと大掃除で、私が喋るかどうかちょっと際どいところなんですけどね、まあ、できれば今回含めてあと3回年内配信したいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。